おはようございます。火曜日の学びの会をこれから始めたいと思いますが、今日はちょっと最初に時間をいただいて、ベッケのご健康のことについて、公に発表させていただきます。もういろいろな方面からですね、噂として、耳に入っておられる方も終わりのようですけれども、先週の木曜日にですね、武蔵野日赤で、別件が診察を受けになって、野口治系の親しいドクターで血液病の、権威の一人だそうですが、検査をお受けになった結果、慢性リンパ性白血病という診断がおりました。ご存知のように白血病というのは血液のがんであります。で、名前の通り、慢性に経過します。急性白血病というのは若い人に多いんですね。これ非常に早く進んで、命もですから短い。慢性白血病は経過が非常に長いんです。リンパ性といいますのは、2種類の白血病がありまして、1つは骨髄性白血病なんですね。両方とも骨髄からで白血球ができるんですが、リンパ性白血病というのはリンパ球の白血病です。これはリンパ球というのは私たちの体にとってですね、大変大事な役割を果たしておりまして、外からいろんな感染、ばい菌が入って、細菌が入ってくるのを防御する役割を演じております。ですから、非常に例えば肺炎にかかりやすくなったり、感染に対する抵抗力が落ちるんですけれども、いずれにしても、どんどんどんどんリンパ球が増えて、しかも大人の戦えるリンパ球でなくて赤ん坊のリンパ球がどんどん増えてくるというのが病気の特徴なんですね。完全に治癒する薬は今のところありません。治らない病気であります。がん、他の臓器のがんと違って手術はできません。抗がん剤を使うしかないんですが、今のところはまだ抗がん剤を使う状態ではない、早期の状態ですけれども、検査を続けていく過程で、必要ができてきたら抗がん剤の使用が始まる。その場合には入院をしなければいけないということになります。別件もやはり不死身ではない。私たちと同じ人間ですから、そういう病気にかかられる。でもやむを得ないと言いますか。ただ私たち、これからの別件のことを考えたときに、なるべく長くやはり主のために働いていただきたいですね。そのために私たちは何ができるか。もちろん治療は、医療はそういうドクターに任せればいいんですけど、私たちもできることがあるんです。それは別件になるべく、休んでいただくことです。今まであまりにも別件は皆さんこき使ってたんですよね。俺も体を酷使されてます。私たちの10倍ぐらいもっと働いておられたかな。誰だって倒れます。そういうわけでこれからですね、別件にもお話伺いましたけれども、スケジュールは今現在のスケジュールはそのまま、いろいろキャンプとかその他のスケジュールはそのままにしますけれども、別件が必ずしもですね、なされるかどうかは今申し上げた通り分かりません。他のその場合には他の兄弟たちが代わって、することになります。ご存知のようにメッセンジャーの兄弟たちは全国です。200人、 地上集会関係だけども80人もおられます、ね、その方がお一人お一人が別慶に代わってですね、この際立って主のためにやはりメッセージを取り継いでいただきたいと別慶が思っておられるわけです、まあ、そういう形で何でもかんでも別慶というふうに、ね、これからなさらないように家庭集会が多すぎます。1日3回もなさったなんてことはちょっとね異常だったですよ、ね、でそういう時にこれからは他の兄弟方が一気に変わって、家庭集会もしていただくことになると思います、でまあ、そういうわけで、私たちは集会のために別慶のために心を尽くして祈る必要があるということを、まあ、ぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。以上でございます。それでは、集会の前に感謝のお祈りを捧げたいと思います。愛する主イエス様、尊い皆を心から褒めたたえます。今日またこのようにして一つのところに集まり、あなたの御言葉を聞く機会を与えてくださったことを心から感謝いたします。今私たちの集会の監督者であり指導者である別慶のご健康のことを知りましたけれども、すべてあなたはご存知であり、これもまた主から来たものと私たちが受け取ることができることを覚えて心から感謝いたします。御言葉に神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っております。ありますように、このこともまた主は益としてくださるご計画であることを私たちは確信して、そのために祈り続けることができますように、どうか一人一人が主に固く立って目を主にはっきりと上げて歩むことができますように、信仰の戦いを戦うことができますように、競争を走り続けることができますように、弱い私たちを御霊にあって強めてお導きくださいますように心からお願いいたします。大変な感謝を尊い皆によって御前にお捧げします。アーメン。それでは、今日の御言葉のメッセージの引用箇所、御言葉をお読みいたします。ピリピ人への手紙の3章の12節14節そして17節をお読みいたします。新約聖書352ページ、フィリピ3章12節から14節17節私はすでに得たのでもなく、すでに完全にされているのでもありません。ただ捉えようとして追求しているのです。そしてそれを得るようにと、キリストイエスが私を捉えてくださったのです。兄弟たちよ、私は自分はすでに捉えたなどと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち、後ろのものを忘れ、下向きに前のものに向かって進み、キリストイエスにおいて上に召してくださる神の栄冠を得るために、目標を目指して一心に走っているのです。17節。兄弟たち、私を見習う者になってください。また、あなた方と同じように、私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。以上です。
まあ、今言われたように、まあ、先週の木曜日、誕生日プレゼントもらった。ちょうど誕生日だったんですから、まあ、結果はどうであれ。主は最善のなすお方であることをもちろん確信しました。まあ、今、新型が言われたように、慢性、 の白血病だけですか。だからサイレンまで持つ。全然心配する必要はないけど、今腰が痛くなっちゃって、まあどうしてかそれもわからない。普通、まあおかしく動けば急に入っちゃうんですけど、そうじゃなくて、まあ土曜日、私よりもずっと先輩の方々5、6人でしたが、みんな徳島から来られた人々、まあコーチなんですけども、話し合ったとき、待ち合ったとき、急に重くなって痛くなった。まあ、悪魔の攻撃だったかもしれないし、けどそこにしてももちろん主は許してくださったんです。ですから、白血病がどうでもいいけど、腰が痛いなのは面白くない。危なくないけど痛いだけ。まあ、この間、私の昔入ってた団体の夫婦と出会いまして、まあ、彼らは、まあ、導かれイエス様も信徒になり、まあ、宣教師がいる間、非常に良かったそうでして。けども、普通の団体、みんなそうなんですけども、信者は15人、20人集まれば、それでも十分です。それから、まあ、宣教師は、また別のところに行って、開拓伝道しなくちゃいけない。そして、若い牧師が呼ばれます。大体、進学出た。バケルの人々です。大体22、23歳の人々です。まあ、あのケースもそうでした。もちろん独身で、けども急にね、まあ、牧師ですから、やっぱり先生と言われるようになる、みんな従わなくちゃいけない。まあ、のご主人はもう、やっぱりやめたんです。もう行けなくなっちゃって、奥さんも非常に悩むようになり、まあ、今から紹介に来るようになると思うんですけども、結局普通の牧師は、まあ、まあ一つの教会のことしか考えてない、まあ、一部の教会のことだけ考えてない。もちろんそれは決してよくない。まあ吉祥寺で始まった時の私の切なる願いとは、まあ私だっていてもいなくてもいいようにと思ったんです。まあ現実問題としてどうでしょう。日曜日、口上手のは毎年1回しかない。だから、いなくてもいいだろう。ですから、今言われたように、百何十人の人、まあ、兄弟たちは、御言葉を述べ伝えるようになったのは、本当にありがたい。ですから、私はいなくても帰っていいんじゃないかな。みんな熱心にやるようになれます。まあ、今晩もね、掛川まで行くつもりだったんですけど、まあ、隣にいる青山誠兄弟は、誠に誠にいい兄弟です。代わりに行くと言うんです。明日まあいない、行くつもりだったけど、信じはいいよ、代わりに行くと言ってるから、やっぱりありがたい話なのではないでしょうか。結局、まあ、多くの兄弟たちは、主をも述べ伝えるようになったのは本当にありがたい。まあ、どうして兄弟たちするようになったかと言いますと、姉妹たちは反発しなかったからです。姉妹たちなしにできるもんじゃない。だから、続いて走れましょう。まあ、パウロのメッセージとはそれなのではないでしょうか。今の読みました箇所の中で結局、捉えられたものとして走れましょうよ、そういう呼びかけです。まあ、イエス様も主になったからの心構えについての箇所です。一章の21節に、私にとっては生きることはキリスト、死ぬこともまた生きです。まあ、パウロは自分の肉体を滅びると手の住処に帰り、主イエス様と共に生きることができることを楽しみにしていました。23節、私はその2つのものの間に板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。実はその方がはるかに勝っています。まあ、パウロは自分自身のことは少しも考えなかったのです。自分のすべては 主にあることをよく知っていたからです。4章18節、私はすべてのものを受けて満ちあふれていますとパウロが言うことができたのです。このパウロは目標を目指して神の賞与を得ようと努めたのです。このパウロの目的とは一体何だったなのでしょうか。3章の8節ですね、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨ててそれらを散り飽きたと思っています。